こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。悲しき熱帯には、フランスの文化人類学者クロード・レヴィストロースが1930年代にブラジルで行った調査の経験を基礎に執筆した悲しき熱帯の後半部である民族史、旅行記、思想史的随想、文明批評が一体となった作品であり、専門的な調査報告にとどまらない。中心となるのはカデュベオ族、ボロロ族、ナンビクワラ族、トゥピ・カワイブ族などの社会に見出される親族関係、集落構成、主張性、儀礼の秩序である。著者はそれらを未開や単純といった西洋近代の尺度で測ることを拒む。むしろ文字の有無や技術水準だけでは捉えられない社会の複雑さを示し、観察する側の文明そのものを問い返す。本巻は謎の構造主義人類学につながる発想を読み取れると同時に、研究者の立場や異文化表層の限界も考えさせる重要な古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ボロロ族、ナンビクワラ族の観察が示す社会は単純ではないという事実、本巻の核にはブラジル先住民社会の具体的な記述がある。レヴィストロースは感情に配置される集落、親族関係と婚姻の規則、集団間の役割分担、主張をめぐる期待といった要素を観察し、外部者には無秩序に見えかねない生活にも精緻な組織原理があることを示す。重要なのは、彼が個々の習慣を珍奇な風俗として列挙するのではなく、住居配置、親族、儀礼、権威が相互に関係する仕組みとして読もうとする点である。例えば首長の地位は単純な強制力によって支えられるのではなく、寛大さ、発話、贈与、複数の集団との関係によって保たれるものとして捉えられる。この視点は国家や文字を持たない社会を制度の欠如として理解する見方を退ける。社会制度は議会や官僚制のような形を取らなくても、婚姻規則、居住形態、交換、象徴的実践を通じて人々の行為を組織しうる。本書の民族史的価値は生活の細部からその論理を復元しようとする点にある。次に、未開文明の序列を解体する文明批評、レヴィストロースの問題提起は、先住民社会を理想化して西洋社会と置き換えることではない。彼が批判するのは技術、文字、都市、国家を歴史の唯一の到達点とみなし、それと異なる社会を遅れた段階に配列する発想である。本巻で描かれる諸社会には対立、制約、不平等、暴力の可能性もある。したがって著者の主張は、未開社会は無垢で平和であるという単純な称賛ではない。どの社会にも固有の問題があり、同時に独自の合理性があるという比較の姿勢である。西洋の読者が他者の習俗を異様だと感じるとき、その反応自体が自分家の基準に依存している。本書はこの非対称性を可視化し、西洋社会の慣習もまた別の社会から見れば不可解であり得ると促す。ここでの文明批評は、近代を全面否定する議論ではなく、進歩を単線的に語ることへの警戒である。文化を優劣ではなく、差異と関係の問題として扱うことで、比較は他者を裁く道具ではなく、自分たちの前提を検証する方法になる。さらに文化の表面ではなく、関係の配置に注目する構造主義の網が、悲しき熱帯は後年の理論書ではないが、本巻には構造主義へ連なる方法的関心が明瞭に表れている。レヴィストロースが注目するのは、ある社会がどのような信仰や慣習を持つかだけではない。それらの要素が対立、交換、分類、婚姻、居住の規則の中でどのように結びつくかである。例えば親族制度を考える際も、家族の感情や個々人の選択だけに還元せず、誰が誰と婚姻できるかという規則が、集団の連帯や集落内の位置関係をどう形作るかを問う。この方法は異なる文化を表面的な類似相違で並べる比較とは異なる。個別の制度の背後に関係を組み立てる原理を探ろうとするからである。ただし本巻は完成された体系の提示ではなく、現地経験、記憶、読書、哲学的小説が交錯する書物である。そのため理論の結論だけを急いで取り出すより、具体的な観察がいかに抽象的な問いへ転じるかを追うことが有益である。人間社会の多様性を認めつつ、その多様性を可能にする思考の形式を問うところに本書の知的な独自性がある。そして調査者もよそ者である民族史の倫理を自己相対化する視線、本巻の重要さは多文化を擁護する主張だけにあるのではない。レヴィストロースは研究対象となる人々に対して外部者であると同時に、自分が属する西洋社会に対しても距離を取る。その二重のよそ者という位置は、民族学が植民地主義的な拡張や知識収集と無縁ではなかったという問題を避けない姿勢につながる。研究者は見るものであると同時に見られるものでもあり、記述は常に権力関係と翻訳の問題を含む。本書に挿入される曲、神にされたアウグストゥスも、探検や世俗からの離脱を掲げる人物の自己欺蔽を照らし出し、探検家知識人への賛美を単純化しない。 もっとも著者自身の記述も今日の観点から完全に無問題ではない。時代に由来する表現、イスラム教や仏教への考察に見られる偏りは批判的に読む必要がある。だが、この限界を含めて読むことで、異文化理解は正しい評価を一方的に与える作業ではなく、観察者の言葉、立場、欲望を点検する実践だとわかる。本書は民族史の成果とその条件を同時に問う。最後に、失われゆく文化への愛識と人間中心主義への継承、題名の悲しみは、熱帯の風景に対する干渉だけを意味しない。調査旅行の時点ですでに道路建設、経済的接触、行政的介入、疾病などを通じて先住民社会は急速な変容を強いられていた。レヴィストロースが記録しようとする文化は時間から切り離された原始の遺物ではなく、外部世界との接触によって傷つき変わりつつある現実である。この認識は文化の保存を単なる太古趣味にしない。ある生活様式が失われることは人類が世界を分類し自然や他者と関係を結ぶ可能性の一つが失われることでもある。終盤の宗教や文明に関する考察はブラジルの民族史を超え人類史の中で文明が出会い衝突し均質化していく過程を見渡す。著者の視野には論争的な一般化もあり現代の読者がそのまま受け入れるべきではない。しかし人間が世界の中心であり他の生の形を自由に整理利用できるという思い上がりへの批判は鋭い。自然、文化、歴史を人間の進歩だけで測らない視点は文化多様性や環境をめぐる議論にも接続する。結論として本書は文化人類学を学ぶ人だけでなく異文化理解、植民地主義、文明論、社会制度、思想史に関心を持つ読者に適している。読みやすい入門書ではない。民族名や地理、親族制度の記述が続き気候階層、理論的考察、宗教論が交差するため論旨を一直線に追う読み方では負担を感じることもある。また1930年代の調査経験と1950年代の執筆を背景に持つため用語や評価には現在から批判的に検討すべき部分がある。それでも本書は先住民社会を単に紹介する民族史とは異なるフィールドワークの具体性から出発しながら観察する側の価値基準、文明の自己像、知識人の立場までを問いに含めるからである。読者は婚姻集落、主張性といった制度を通じて社会の秩序が多様な形で成立することを学べる。同時に他者を理解する行為には他者を分類し支配してしまう危険も伴うと理解できる。構造主義の完成形を知るためだけでなくその理論が過酷な現地経験と文明への不信からいかに生まれたかを知る書として本巻は際立っている。ご支援いただける場合はレヴィストロース、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。